こちらの音声はベーシックスキル講座の音声です。今月のテーマは営業効率化です。先ほど熱く語りましたので、ここでは割愛します。第1部は概要編です。そもそも効率とは一体何なのか。効果の比率と覚えてください。じゃあ効果の比率とはどういうことなのか、具体的に解説をしています。この第1話はものすごく力を入れて作りました。ぜひ見ていただきたいと思います。そして第2部はイクルス編です。業務改善、業務効率化の基本的なフレームワークイクルスを使って、どのように営業を効率化させるのか、その話をしました。第3部はパラダイムシフト編です。逆転の発想で効率化するという、これね、結構説教臭い話になっていますけども、ぜひこちらもしっかり見て聞いていただきたいと思います。それでは第1部の音声をお聞きください。どうぞ。皆さんこんにちは。営業効率化講座概要編です。営業効率化講座。多くの人が効率という意味が分かってないと思うんですね。なので今回は基本中の基本、これを必ず覚えていただきたいと思います。ありとあらゆる業務効率化、仕事効率化、全てに関わる話です。まず効率という言葉の意味って皆さん考えたことありますか？効果の比率です。いいですね。なのでまず効果が先なんですよ。効果が出てないんだったら効率性を高めても意味がない。まずこれは必ず押さえておいてください。そして ROI でも言われる通り、どれぐらい資本を投下してどれぐらいリターン、利益を上げたのか、これ ROI ですね。投資利益率と言ったりします。どれぐらい投資をしてどれぐらい利益が上がったのか、これは売上ではなく利益で表現されているわけですね。で、全てにおいて効率とか生産性という表現は全部この公式で表現されていると思ってください。投資とリターンです。最初にお伝えしておきますと、経営的な視点で考えた時には財務分析をして効率性って考えるわけですよ。まあ、特にそういう時は ROE とか ROA とか ROI みたいな、こういう表現を使うわけですね。特に効率性とか生産性、これを財務の指標にする場合、その企業のライフステージは成熟期に入っていると思います。企業のライフサイクルというのは大きく分けると4つありますね。まず1つ目が導入期、もしくは創業期です。そしてその次が成長期ですね。そして成熟期、衰退期となってきます。まあ皆さんはね、ぜひ衰退期を経験することなく、成熟期の途中で次の成長期、次の成長ステージに向かっていってほしいんですよ。で、これは人間でもそうですよ。例えば大学卒業して23歳で会社に入りました。23歳、24歳、25歳ぐらいまでは導入期、創業期、そしてそこから例えば30歳ぐらいまでが成長期なわけですよ。そして、まあ、30前後ぐらいで成熟期に入っていく。でも今はライフサイクルが非常に短くなっている、まあ、そういう時代ですよね。どんどんどんどん外部環境は変化してる。だから35歳とか、まあ、40歳に行ってしまうとちょっと遅いかもしれないんですけど、第二成長期とかに行かなきゃいけないですよね。そうでないと35歳とか40歳ぐらいから衰退期に入ってしまうかもしれない。だからリスキリングとか今言われてるわけですよ。これは企業でも、まあ、人材でも同じということですね。これは頭に置いていただきたいと思います。成熟期の時に効率性とかを見られるわけですよ。ということはどういうことかっていうと、この効率、効果の比率で考えると、一旦成長した後でないとあんまり見ちゃいけないわけですよ。なのでちょっと積極臭いことを言いますと、会社に入りました、営業で考えるとまだ営業を始めて2年目です、3年目です、そういう時に効率性って考えていいのかということなんですよね。それを考える前に、まずは別の指標を考えていかないといけないんですよ。企業と一緒です。ここは必ず頭に置いていただきたいと思います。ではさらに分解していきたいと思います。投資をするのはコストです。じゃあコストというのは一体何なのか。お金と時間と労力です。労力というのはストレス、経済的コスト、時間的コスト、精神的コストと私は表現しています。ここでは分かりやすくお金と時間と労力 としてみたいと思います。で、この3つの中で労力もしくはストレスのみがちょっと違うポイントがあるんですよね。それは何かっていうと、慣れていけば慣れていくほど労力というものは徐々に減っていく可能性が高いということです。お金と時間というのはどんなに慣れてもあまり減りません。もちろん仕事慣れていくことによって、これまで3時間かかっていたものが2時間半とか2時間でできるようになった、こういうことあるかもしれないです。でも労力っていうのは最初労力かかっても後からほぼゼロになるという可能性もあるわけですよ。だからこの労力と時間とか、このあたりの区別は絶対にきちんとやってもらわないと、特にマネージャーの方々は効率化を進める上で変な勘違いをしてしまうことが多いです。気をつけていきましょう。例えばですね、私ども余剤管理を提唱しています。目標の2倍の余剤をあらかじめ仕込んでおいて、目標を絶対達成させる営業マネジメント手法が余剤管理です。余剤管理を導入する上で非常に効果的なツールがあります。余剤管理クラウドと言います。この余剤管理クラウドに現在の余剤の状況を入力するという、こういった作業が必要だったりするわけですね。で、実際にその作業が1週間に1回ぐらいやるとして、どれぐらい時間がかかるのか、ストップウォッチとかで測ってみればいいです。まあ、最初の設定とかそういう時には、少し時間がかかるかもしれないんですけど、でも1週間に1回どれぐらい余剤の状況が変化したのか、これを入力するだけであれば、おそらく10分とか15分ぐらいで終わるんじゃないかなと私は思っています。ですから10分としますよね。でもこの10分が面倒だと思う人がいるわけです。なぜか慣れないからです。ですのでよく言われます。最近ちょっとバタバタしていて余剤管理クラウドに入力できていません、申し訳ありません、今ちょっと忙しいので来週になってからまとめて入力します、こういう表現をする人がいるわけですね。これは時間的コストと精神的コストをごちゃごちゃにしています。先ほど言った通り、時間はどれぐらいかかるかっていうと10分15分ぐらいで終わるんですよ。実際にその人について入力作業してもらおうとしますよね。そしたら、どんなに長くっても15分とか20分ぐらいで終わるわけですよ。もしそれで終わらないんだったら、入力する中身のことが全く分かってないっていう根本的な話になってしまうわけですね。でもおそらく何を入力したらいいのかっていうのは分かるし、ちょっと考えれば出てくるものなんですよ。ですけどついつい心情的には忙しいんですよね、バタバタしてるんですよね、それはやらなくちゃいけないとは分かってるんですけど、なかなかそういった時間を取ることができないんですと言ってしまうわけですよね。私たちの生活の中でもよくあるじゃないですか。それをやろうという意思があるんだけどなかなかできないっていうのは時間のせいにしてしまう人がいる。もっともっといろんなことを効率化することによってそれができると思うんですみたいなことを言う人がいるんですけど、それは違うんですよ。労力なんですよね。もっと言うと面倒くさいんですよ。面倒くさいから負荷がかかる、ストレスがかかる。なので時間のせいにしてなかなか難しいですねと言ってしまう。もっと効率的に入力できるような、そんなデバイスが開発されたらうまくいくと思うんですよねみたいなことを言う人っているじゃないですか。スマホに音声入力ができるようになればもっと出先でも入力できると思います。今だったらパソコン開いて入力しなくちゃいけないんで、これはなかなか難しいですよっていう人いるかもしれないですけど、そんなに時間かからないじゃないですか。ちょっと考えれば分かりますよね。結局は面倒くさいということなんですよ。ここを勘違いしているといつまで経っても効率化していかないです。なのでどのコストをかけているのかっていうことを確実に抑えて、成果を出すためにコストをできる限り下げていく。そうすると効果の比率が上がっていく、効率的になっていくというふうに覚えてください。まずここが基本で、ここからものすごく重要なことを言います。効果は必ずロックしてください。例えばですね、分母を1000にします。何らかのコストを投資します。その数字を1000としますね。1000のコストをかけます。これがお金なのか時間なのか労力なのか、それは置いといて、労力はやめておきましょう。なぜかというと慣れていくことによって減っていってしまいますので、この1000のコストというのは時間とかお金というふうに考えてください。1000のコストをかけて今85の効果が出てる、85という成果、実績が上がってるとしますね。そうすると効率 は100をかけることによって導き出されますね。 8.5% だとします。この比率をなんとか10まで持ってきたい。現在 8.5% という効率なので 8.5 じゃなくて10にしたい。これは分かりやすいですよね。そうすることによって効率化が図れたと表現できます。ただし先ほども言った通り効果は出さなきゃいけない。でこのケースにおける効果というのは何か。現在85の効果が出てるんですけど、本来の効果つまり目標は100だとします。つまり今1000分の85です。そして効率という指標は 8.5 になってるとします。 8.5 をなんとか10にしたいというそういった目標を掲げられても、まずその前に85の効果では足りないということを押さえておかなきゃいけません。ですから85を100にするには一体どうすればいいかっていうことを考えます。当然分母のコストを増やしていきますよね。これ分かりやすい例で言うと、資格試験の合格とか高校受験とか大学受験の合格だといいですよね。85点では合格しませんと。100点満点だと85点では合格しそうな気がするんで、200点満点としましょうか。200点満点で100点以上取らないと合格しません。現在は85点です。半分も点数取れていないから合格しないんですよねと。1000というのは勉強時間です。85点では合格しない状況の中で、勉強時間取りすぎだからこの勉強時間を減らそうかっていう、そういう判断はありえませんよね。ですからまずは合格しないといけないですよね。その発想と一緒です。効果は100以上なければいけない。だったらこの85をまず100に近づけていく。繰り返しますけど、そのために分母のコストを増やしていく。お金をかけるのか、それとも時間をかけるのか、もちろんストレスかけるってこともあるかもしれないですね。でこの分母が1500になったとします。1500コストをかけたら、続いて95の効果が出た、成果が出た。あと少しですね。コンバージョン率、つまり効率の指標は 6.33 に落ちました。 10% を目指してほしい。で現状は 8.5 だったのが 6.33 に落ちるわけですよ。当然ですよね、コストを増やしてるから。でも効率よりもまず先に効果が先なんで。でも95では足りませんから、なんとか100まで持っていく。まずは合格まで持っていかなきゃいけない。じゃあどれぐらいコストを投入するか、努力を投入するか、どれぐらい時間をかけたらうまくいくのか。2000だったとします。2000コストをかければ100の効果があった。そうすると効率の指標は 5% になりますね。さらに落ちました。最初は 8.5 だったわけですよ。それが 6.33 に落ちて、そして 5% まで落ちた。なんとか効率の指標を 10% まで持ってきたいけれども、まず効果を上げるためにはコストを投入していかなきゃいけない。当然ですよね。なので効率っていうのは下がっていくんですよ。ここを必ず押さえておいてください。だから先ほどもお伝えした通り、企業のライフサイクルで考えた時に、導入期とか成長期の時にこういった ROI とか ROA みたいな、こういった指標は使わないんです。まだ企業としてきちんと利益が出るような体質になってない。ある程度組織を支えられるぐらいまでの売り上げもできてない。その状態で効率を求めてしまうと、その企業って安定してうまくいかないんですよ。私はよく飛行機の離陸で例えます。飛行機が離陸するときってものすごい力で、上空どれぐらいですか、1000メートルぐらいまでガーッと飛行機離陸して飛び上がっていきますよね。あの時の迫力ってすごいじゃないですか。で私はそんなに詳しくは分かりませんけど、でもある程度上空1000メートルとかそれ以上行ってしまうと、あとはある程度安定して飛び続けることができますよね。良くないのは低空飛行って言いますね。低空飛行だとおそらくいろんな摩擦があって落ちやすいんだと思うんですよ、飛行機が。ですからある一定のところまではものすごい力で登っていかなきゃいけないんですよ。これ企業も一緒。まずは最初大変なんだけど、導入期成長期はどんどんどんどん売り上げ伸ばして、最初はちょっと利益度外視してでも資金調達して人も採用して設備投資して売上を上げていく。だから売上成長率っていうものを見ていくわけですね。昨年実績よりも売上が上がったのか、人が増えたのか、これは成長ですよね。でもある一定のところまで来たら、じゃあこれまで投資してきたものを回収していかなくちゃいけない。 こっからようやく利益をしっかり出していこうとなるので、投資対利益率という指標でその企業を分析していくということになるわけです。なので先ほど言ったまだ効果が出てない、成果が出てない、まあ、目標で言うと目標絶対達成してもいないのに効率を求めるっていうのはダメですよということです。1000から2000までコストを上げると結構大変そうですよね。でもまずはしっかりと成果を出す、求められた成果、目標を達成するっていうところまで持っていくということです。ここまで行ってよし、2000コストを投入することによってこれだけの効果が出ると見届けました。じゃあこっから効率を考えていくわけですよ。この100という数字をロックさせておいた上で分母のコストを下げていくわけですよ。2000分の100だったものを1700分の100にする。そうすると効率の指標は 5% から 5.8% まで上がります。この1700を1500まで下げる。ただしあくまでも100の効果を出しつつコストを下げていく。1500分の100にする。そうすると 6.6 になっていく。そしていろいろ創意工夫していくことによって1500から1000にする。そうすると1000分の100になる。1000分の100になると見事10になりますね。 10% の目標達成となります。ですから効果の目標はもちろん達成し続けていって、効果の比率を上げるためにコストを下げていく。コストを下げていっても効果は安定させておくという、これが本当の効率ということです。例えばですね、皆さんが部下に営業の提案書を作ってほしいと言ったとしますね。2時間3時間かけて作ってもらったものが、まあ、かなりいまいちだったとするじゃないですか。もういい、ちょっと時間がないからこちらであとはやっておくというふうに言ったとしますね。それはベテランの人が提案書を作ったら完成するかもしれないですね。でもその部下に学びはないですよ。どれぐらい時間労力をかけることによって上司が期待している提案書を作ることができるのか、やり遂げさせない限りはわからないじゃないですか。もちろんいろんなアドバイスとかフィードバックをしなきゃいけないですよ。とにかく完成するまで自分で考えてやりきれやっていうのは乱暴すぎます。こっちで仕事を引き取ってしまう、巻き取ってしまうではなくって、いろいろフィードバックをしながら提案書を完成させる。そうするとようやく分かりましたってなるじゃないですか。自分の力できちんと上司が妥協することなく、うん、ここまで行ったら OK だ、そこまで持っていかせたら部下は気づくわけですよ。これぐらいの完成度の提案書を作るためには自分は8時間かかるんだということです。でもこの8時間ではあまりにも長すぎるので、自分の上司のように2時間で作るまでにはまだまだ時間がかかるかもしれないんだけど、でもこの8時間をなんとか次は6時間ぐらいに持っていきたい、さらにこの6時間を4時間とか3時間、こういうふうにしていきたい、こう考えればいいわけです。提案書の完成度を下げてはいけないんですよね。先ほどの企業のライフサイクルでお話をしました。導入期の次は成長期ですよね。人材もそうですよ。きちんと成長してもらうためには最初効率性というものは置いておいて、きちんと効果を出す、成果を出させる、目標を必ず達成してもらう、そこまでやっておいて、その後にじゃあ自分がかけた労力とか時間とかお金をどう減らしていくのかっていうことを創意工夫でもって考えてもらうってことが重要です。まずはきちんと品質の高い製品を作るっていうことを見届けてから、そこからどこに無理があって無駄があってムラがあるか、それを検証していけばいいわけですよ。順番を正しくしないといつまでたっても正しい効率化というものはできません。人も成長しないっていうこと必ず覚えておいてください。そして最後にとても重要なキーワードを言います。目標を達成させる、正しい効果が出るまでコストを上げ続ける。なぜか、それは最低必要努力投入量を見つけるためです。ミニマムエフォートリクワイアメント、 MER です。これは絶対達成プライム会員の皆さん、絶対達成クレド解説しっかり見てください。もしくは絶対達成クレドという DVD しっかり見ていただきたいと思います。目標を絶対達成させる上で最も重要なことは何か、最低必要努力投入量を見つけることです。ミニマムエフォートリクワイアメントをしっかりと把握した上で、その次に効率化を考えていきましょう。今回の講義は以上です。ありがとうございました。